何か聞きたいこと。
新人が虎の脇だなって、真実の世界だったらどう感じるんだろうっていうのが、
真実の世界は新たなありがとうございますの世界、単なる言葉じゃないね。新たなありがとうございますっていうのは、でこう構造的に現れる本当の神様の姿だよね。だから新たなありがとうございますっていうのは、いつも構造的に無限倍の圧倒的な輝きを持って出てくる神様で、その神様に会いたいするときは、過去の一切が、過去のどんな自分も恐れ入って無限に沈み込んで消えていくしかない。これはどういう段階でもそういう姿で現れてくれる構造だから、どんだけ大きい自分になってても、さらに無限倍の大きい輝きの神が出てくる。これが本当の真実の世界の恩返しの姿で、移り変わる姿の過去を掴んでそれを自分のものにした時から、神様から離れた小さい自分、今日の自分になっていく。それで今日の世界に転落してさまようのね。だから本当の恩返しは今日の世界にないのよ。恩返しは一切に向き求めない、与え尽くすばっかしね。これが神様の本質。今日の世界は借金返しのね、過去に受けた恩を返してるっていうね、借金返しの方よね。で、高い番組は先に貸すのよ、寝利息つけて返してもらう。低い番組は先に借りるのよ、寝利息つけて返さんなのね。そこで大きくプラスとマイナス分かれるだけね。だから今日の世界には恩返しはないの。貸し借りの借金返しが残ってるだけ。だから恩返しの世界に入らない限りは本当の神様助けない。恩返しはもう絶対報い求めずに与え尽くすだけの生き方になって、それも本当の神様に向けないとだよね。だから人への恩返しは借りたことへの借金返し、過去その因縁関係でお世話になったら借金返しするんだよね。恩返しと違う、これはね。だから今日の世界には無限循環の大元はないの。向こうから出発してるから、どんだけ貯金があっても有限の小さいもんよね。それ使い果たして全部消える。バックが神様じゃないのね。だから無限循環の大きい助けがないから、恩返しはできないの。与えたらなくなるの。ね、貯金のある間は与えられるね。で、戻ってこなかったらもうそのまま終わりよね。だから今日の世界の本当の与え尽くすっていう言い方は不可能。無限のバックがないから、与えたらそれで終わりよ。なくなってしまうからね。また貯金を増やさないと与えられない。でも本当の神様相手にするんだったら恩返しの生き方ができる。その代わり神様から全部受け直さないとダメよね。これはもう厳しいよね。自分があったらできなくなるから。だから神様だけっていう生き方で一切何もつかまない、みじんも自分のものにしないという生き方になった時に初めて恩返しの生き方に入れるよね。ちょっとでも自分のものにして求める心を起こしたら恩返しじゃないからね。神様から遠ざかっていく自分よね。弾き飛ばされてしまうね。だからあの高気圧と低気圧ってあるじゃない。高気圧を与えるばっかし、低気圧は求めて吸い込むばっかし、台風の目みたいね。で、求める心は嵐になるじゃない。高気圧は天気になるじゃない、調和するよね。でもこれも今日の世界やね。神様の世界は高気圧を超えないとなるね。超高気圧、与え尽くすばっかしの循環が起こらないと、与える元の原動力がなくなるのよ。今日の世界の高気圧ぐらいはちょっと温度上がればいいね。ほんで高気圧になって低気圧の方へ流れていくような感じになるでしょ。本当に無限のものが循環してくるもんでないと、本物を与え尽くす生き方じゃないからね。だから本当の神様の入れ子構造的に時代循環の姿がバックになかったら、どんな生き方も行き詰まるわね。 だから本当の神様の世界へ心を向けるっていうことが一番大事よね。それ以外に恩返しできることも何もできない。だから自分をまず消さないとね。それで過去の全てをお返しします。恩返しのありがとうございますを捧げて、過去の自分を捧げて消してもらう。自分が消えるっていうのは思いが全部消えることよね。思いが消えないとダメ。でそこから本当の受け直しができる自分に変わっていくから、その時はもう移り変わる姿を掴んで自分のものにしたらダメよね。ただ眺めるだけぐらいよね。眺めて、そして褒めたたえて感謝して喜ぶぐらいの生き方でね、生きたい循環を見てないとダメよね。それでもまだ一番最初の入り口よ。天照大神様の表現の無限のチャンネルの一部をプラスばっかりの循環の姿を見てるだけよね。そこへ入ってまず真偽のありがとうございますの唱え方よね。そしてさらに天照大神様を大きく捉える、無限のチャンネルを全体像を捉えたら本義のありがとうございますの唱え方よね。さらに奥へ入って大きく入れ子行動的に天照大神を捉えたら本義のありがとうございますの祈り方や、さらにもう一つ奥へ入るよね。絶対の中心を見据えないとダメよね。そこから本義のありがとうございますの唱え方が生まれていくよね。これ全部新たなありがとうございますの、どの段階に新たなありがとうございますで無限倍の光を浴びるのよ。それで小さい自分が消えて大きくどんどん変化していく。どんな移り変わりの姿があっても、これが自分で掴んだ途端に小さい自分になってしまう。それはみんな今日の自分偽物になっていくのよね。だから話す練習をしないと話せない。だから命もいらない、名もいらないって全部捨てて捨てて捨て切って、それでも話せないから神様に預けないとダメね。命もいらない、名もいらないって言いながらね、やっぱ消えないのよね。で消してもらうところが今日の世界ではないの。真実の神様に心を向けないと、そこへ投げ入れない限りは消えない。それでありがとうございますがいるの。恩返しのありがとうございますを捧げて、過去のすべての思いを神様に預けて消してもらえる。でその一大循環の中へ入れてもらって、やっと古いものが循環し始めて、マイナスが消えてプラスの循環だけが大きくなってくる。神様から与えてくる無限倍のものがいつも寿命へのプレゼントなのに、無限分の1の小さいものを掴んだために他が全部自分のものになくなってるよね。無限分の1でいいって喜んでる。だから掴んだら大損してるの。今日の世界入ったらもう一つ小さく小さく掴んでいくから、プラスがどんどん小さくなっていく。でマイナスが大きくなっていく。だから過去の全てをお返しします。そのためにありがとうございますを神様に捧げて全部消してもらわないと。だから恩返しの生き方になるまでありがとうございますをまず捧げる。常にありがとうございますも新たなありがとうございますを捧げ続ける。過去に何億回唱えようが何兆回唱えようが、過去のありがとうございますじゃダメよね。今日の世界よね。神様の世界はいつも新たな一つのありがとうございますだけの、何回唱えたって数えているようではまだ本物じゃないの。自分がこれだけ唱えたって言ってるよね。我の主張が強いから偽物の力がないの。新たなありがとうございますは自分がないのよ。誠の神様の働きだけっていうふうに受けてるから、自分が消えるから過去が消えるね。で大きいプラスの受け直しができるようにしてもらえる。だからいつも新たな一回のありがとうございますが大事。一回一回新たにありがとうございます神様を受け直すの。だから言葉じゃないのよね。本当の神様と対面するのよ。ありがとうございます。一回一回新たな対面、それが本当のありがとうございますの生き方。 そのありがとうございますには神様の働きの全部があるから、いつも新たに受け直すこともできるし、すべてをお返しする恩返しもある。すべてが含まれるありがとうございます。受けながらお返ししてるね。呼吸でも吸いながら吐いてる。分かれないよね。全部一つになって循環するだけだから、一つに戻ってしまう。すべての働き一つにまとまるの。だから今日の世界のありがとうございますに絞り込むのは無限の言葉の中が一つに小さくなるけど、神様の世界のありがとうございますは大きいありがとうございますに戻っていくんだ。小さく受けてたんが大きく受けるようになっていくだけよね。だから同じ絞り込みでも正反対になる。本当のありがとうございますはどこまでもどこまでも入れ子行動的に大きくなっていく本当の神様との出会い。だから一回きりない。過去はないの。過去を掴んだら偽物よ。だから本当の神様には始めも終わりもないのよ。無し無臭っていう。始めがあって終わりがあったらこう対立してるから偽物、今日の世界よね。無になって消えていくの全部ね。本当の神様絶対消えない。だから始めもないし終わりもない。本当の神様をみんな共有してるのよ。神様の働きを全部受け取れるようにしてもらってるんだけど、ただ言葉の使い方やね、言葉の選び方や、言葉通りにしか受け取れないから、どういう言葉を選んで使うかで本当の神様を感じることもできるし、今日の世界に落ちてしまうこともできる。みんな言葉の違いだけ。マイナス一言って大したことないと思うかもしれんけど、みんなマイナスの一言で昨日の時は転落したのよ。一言よ。だから真実の世界に戻るためには本当のプラスの言葉だけを今の一瞬選び続けるの。過去の一切を相手にしない、今一つだけを選ぶだけっていうのが正しいけど、新たなありがとうございますが最高の言葉になるから、いつもありがとうございますでいいね。一言、新たなありがとうございますだけで本当の神様との対面をする。これを繰り返したら本当に戻っていける。奥が深いよ。ありがとうございます。本当の祈りの奥は無限に無限に深いの。今日の世界はいろんな神様仏様がいっぱいいてても、無から出発して生まれた神様や仏様ばっかりだから、みんな消えるの。自分っていうのは出てきたらみんな昨日世界の姿をとってるから、本当の誠の神様だけ、誠の神様だけっていうね、その受け直しが一番必要になる、大事になっていくのよね。だからありがとうございます一言だけの自分にならないと本当の神様から離れてしまう。でも一回離れてしまうとどうして戻るか、戻り方が大事になる。求める心は常に逆流でマイナスへ、地獄へって螺旋状に落ちていくのよ。今日の世界で上へ上がろうとしたら、与える心を起こして螺旋状に上がっていかないとダメよね。これは本当の神様の世界の恩返しの生き方、時代循環の姿に近づくために同じ方向づけをしようとしているのよね。ところが全然スピードが違うのね。真実の世界と今日の世界のスピードはね、真実の世界のスピードは無限倍の大きい速い流れだから、今日の世界の恩返しの生き方、与え尽くす生き方を取ろうとしたってスピードは緩やかすぎて波が合わないね。弾き飛ばされるのね全部。それでも同じ方向へ向かないと入っていけないからね。それでいろんな光の渦巻きを下ろしてくれるの。無限のスピードの入れ子構造の渦巻きを、スピードを和らげて大きいものを小さく変えて、いろんな渦巻きを全方向から下ろしてくるの。波を合わせてくれるの。ちょっとでも与え尽くす生き方を取ろうとする人を、上は無限大よね、下が無限小に近いような竜巻みたいになってね、降りてきて一番下はもう小さい緩やかな流れになって、でも方向はプラスの流れだよね。でプラスの生き方を取ろうとする人を巻き込むの。 巻き込んでこう上へずっと引き上げてくれる。巻き込まれた時に初めて後押しがあるの、スーッと上がっていくのね。それしてもらえなかったら絶対上がれないの。だから一方向からじゃないの。神様の助けはいつも無限の全方向からいろんな光の渦巻きが降りてくるの。でその中に入れた人がスーッと引き上げてもらえる。だからいつ恩返しの与え尽くすだけの生き方を取ろうとするかや、そのチャンスを神様は選ぶの。同じ渦巻きでもね、ちょっと思いの心求める心を起こしただけでそこに吸い込まれたら大きい脚流へ入ってしまうの。向けられなくなる。どっちの流れ入れてもらうかだけの問題よね。だから報い求めんと与え尽くす恩返しの波に合わせていかないと。だから神様がみんなに合わせて助けるときは一時期だけ渦巻く濁流で翻弄されて気絶している姿の人を救い上げるのは神様のお金に合わせて救い上げてくれるんだけど、でも引き戻してもらって意識が戻ったら今度自分が神様に合わさんとダメだよね。神様に合わせていくっていうのが恩返しに来ようとすることよね。いつまでも助けて言ってもダメよね。助けてくれない。動物でも鳥でもそうじゃない。親鳥が子を育てる間は一生懸命尽くして育ててくれるじゃない。一人だけ戦乱の時は必ず突き放すよね。突き放された時に自分でちゃんと生きていかなかったら死んでしまう。そういう時期が必ず来るのね。だから永遠に神さんが人に合わせては助けないよ。いつまでも手引っ張って導いてはくれない。それしたら人は神様操り人形奴隷よ。自由意志がそこになくなるからダメよね。だから必ず転換の時期が来るから、その時は自分が神様に合わせていかないとね。そしたら後押ししてくれるの。無限倍の力で後押しが来るの。今度はね、自分の自由意志で選んだものをしっかりと後押ししてちゃんとしてくれる。恩返し一筋の生き方、恩返し絶対王子の生き方を選んでくるのを待ってくれてるんだよね。そして無限倍の力で後押し必ずしてくれるから、どんどんどんどん上上がれる、良くなっていくだけよ。本当の自由を発揮しないと神様の真実に戻れない。真実の世界は自由な。だから手を引っ張ってって言ったらダメなこれはもう自由がないから。だから神様にあれこれ要求したらダメ。こうしてああしてっていうのが自分が神様より偉くなってる。自分が神様召使いにしてる。小さい子が親にねだるのもダメな。会わせてくれるときはしてくれるけど、いつまでもそれしたら独り立ちできないから絶対しない。だから必ず突き放すとき来る。独り立ちさせるためにそれで恩返しの生き方が必要になるの。必ず恩返しに生きたら助けが無限倍になる。だから神様への恩返しは大きい恩返しも大事だけど、小さい光の渦巻きいっぱい下ろしてくれるから、小さい恩返しでいいの最初はね。小さい恩返しでも大きくなっていく。必ず最初から大きくなんて無理よね。大きくって言うたらやっぱり世界の全てを自分一人で責任を持ってみんなを支えるぐらいの恩返しがいるじゃん。そんなん不可能だよね。だから身近なところから神様への恩返しにお手伝いにっていうね。それで恩返しの生き方を取ってたら渦巻きがどんどん大きくなっていくの。いろんな神様がいっぱい働いてくれるから、大きくなるほど助けが大きくなってどんどんどんどん吸い上げてくれる。上上報い求めんと与え尽くす生き方が大事。これは身近などんなことでもお世話になったから恩返しだけで働いたら順流なのよね。神様の助けを受けやすくなって必要なものはプラスの姿で循環していく。必ず戻ってくる。だからお金求めて働く人と恩返し働く人の違いはね、大きい。お金は後からついてきたらいいのよ、必要だったら。でもお金のために働いた人は全部ダメね。思うに負けていく。お金に人のもいっぱいついてくるから、 受けるだけで思いに負けていくんだね。でも先に恩返しに来た人は機械のついたお金が入ってくる。波がそういうものに合うからね。恩返しは光の波だから、お金も光のついたお金が入ってくる。それからマイナスが消えていくんですね。だから宝くじでも当たったら大損するのは本当なんよね。与えてないのに不労所得をもらったら、お金がマイナスの思いでいっぱいになる。プラスの光入ってないよね。阿武善って全部そうです。だから儲けすぎたお金なんてみんなマイナスになる、ね、儲けただけ思いを背負うから逆に損してるのは本当なんだね。報い求めんと与えるだけだったらお金なんか本当はいらないね。今日の世界でも与えた分は利息つけて循環して戻ってくるのが法則だから、先に与えたら利息つけて返してくれる、ね、本当の神様からの循環でなかったもね、今日の世界の法則としてもね成り立つのよ。先に与えたらいいの。ちょっと利息がついて返ってくるから。でも先に借りたら損よ。利息つけて必ず返さんの。だから同じ会社で働くんでも、もうお給料当てにせんと。ただで働くつもりで、みんなをお幸せにするためにって恩返しで働くつもりで働いた方がいいの。その方がお給料曲がってボーナスも増える。それもきれいなお金が入ってくる。ちょっとの気持ちの向け方よ。恩返しの心か求める心かの違いだけでそれだけ変わるわね。同じ働きなのにね、運命の違いが生じてくる。ただ働きってね、損してないよ、大きい徳を積むの。まあ今日の世界は徳だけどね、本当の神様の徳はそんなの違うわね。循環する徳だから、元からある徳で、無限の無限の真徳が無限にいっぱいっていう徳だから、絶対消えてなくなる徳じゃないけどね、だ自分が積むような徳じゃないよね。神様の徳の循環を受けるだけだから、積み上げて有限の徳を掴んで喜ぶなもんではないわね。でも早く今日の世界から抜けて神様の世界に戻らないと、一番大事なのがそれよね。今日の世界はさまようだけよ。どんな自分を掴んでも心を絶対安らがない。自分が幸せになればなるほど不幸な人を生み出している。今日の世界はそうよね。自分が極楽を作ったって言ったら地獄が生まれるの、対極にね。勝負でも自分が勝ったら相手が負けて悲しむんじゃない。儲けたら損する人も出てくるし、今日の世界の対極が必ず生まれる。それでバランスを保って存在するんだから、だから幸せに自分がなろうとしたら不幸な人必ず出てくる。それはもう仕方ない、ね、だから今日の世界では幸せには絶対なれない。高い世界に登ったって思ってたら地獄が見えてくるね。それで心なんか安らぐわけないの。だから本当の次元の世界に戻らないと。対立する世界では心絶対安らがない。本当の神様の世界は一元の世界だから、自分が幸せになればなるほど周りの全てが幸せになるの。この世界入らないと偽物よね。新たなありがとうございます世界に入らない限り神様の世界に戻れない。ありがとうございますが本当は最高のプラスの言葉だから、これを神様に捧げることは大きいプラスを捧げていることにもなるのよ。だから大きい神様の助けも受けやすくなって、どんどん自分も変えてもらえる。これ与えてるから与え返される。マイナスの一言使ったらこれ全部神様にマイナスを与えたことになるの。神様は全方向にいてるから、どこへ向けてもマイナスの一言を神様に投げつけたのと同じよね。天だけじゃないよね、神様ね。全方向に神様いてるからよね。だからどこへ向けてもダメなの、ね、あの人だけに向けたって言っても分からない、通用しないの、ね、神様はどこにでもいてるから、神様に向けたことになるとそれ全部自分に跳ね返る。 だから神様に対しては褒め言葉だけ、褒めたたえるだけが正しいね。ありがとうございますは神様の働きに全部含まれて最高の褒め言葉になっている。ありがとうございますと言われたら最高の褒められたと思うの、神様はね。今日の世界の神様もそうよね。ありがとうございますって言われたら最高に褒められて拝み出されたって思って人格上がるのよ。一回一回捧げてもらうだけで人格がどんどん上がっていく。神社へありがとうございますってお礼に行く人が増えたら人格がどんどん上げてもらえて力がつくの。あれしてこれしてって願い事いっぱい持ってこられたらもういっぱい溜まって足引っ張られて落ちていくの。だからものすごい違いがあるよね。ありがとうございますを捧げることは大きいプラスを与えたこと。だからそれも法則通り与えたら返ってくるから大きいプラスになって戻ってくるかならずね。特に新たなありがとうございますは最高の与え方になる。ありがとうございます唱え方はみんなどんどん変わってきてるでしょ。本当の神様に弟子入りしないと本物にならないよ。そこまで入らない限りね。弟子入りって言ったら恩返しの絶対方針いけることよ。神様を利用することと違うよ。神様を利用して甘い汁を吸うんだったら弟子入りでも何でもないよね。神様の品定めなんかしたってダメよね。本物の姿なんか絶対見せてくれない。みんな見えついてるじゃない。神様のは全部見抜いてる。だから本当の恩返しの絶対奉仕の気持ちを起こした時に本当の姿で出てきて無限倍の助けを与えて引っ張り上げてくれるよね。神様との交流が起こる。与え尽くし合いの交流が起こらない限り自分が大きくならない、変えてもらえない。自分の全部を捧げ尽くすのが恩返しの絶対奉仕。だから神様無限倍のものを与え返してきてくれる。大きく自分を変えてくる力って交流で起こるのよ。だから全部お返ししないとダメよね。お返しするっていうのが本当なの。そしたらまた大きく循環したものを受け取れるけど、受け取ったらダメよ。常に循環だけ、循環を絶対妨げないって生き方がいい。逆に今度は循環の流れを加速するのよ。スピードをどんどん上げていくほどいいの。だから受け取るときは迎えに行って受け取らないとダメ。お返しするときもね、押して送り返すんよね。はよ帰りなさいってそれぐらいがいいよね。だから呼吸の速くすればするほどたくさん循環するじゃない。だからありがとうございますも加速する力、循環の流れを加速する力がありがとうございますの。吸う息吐く息ね、あなたに受け直すのも恩返しでお返しするのもこれ加速する働き、これがありがとうございますの働きの。だからあなたのありがとうございますは常に加速させる働きをする。ありがとうございます一つだけ握ってたりだけよ本当は。他のは全部捨てて消してしまう。掴んでるとね、新たなありがとうございます神様と出会えないのよ。お返ししたら循環してくる神様と出会える。だからこれが自分のもん、これが自分で掴んだ途端に循環が止まってるの。循環が止まったら新しい神様出てこれない。お返しした時に循環が始まる。だからお返しした分だけまた低い段階でも循環していく神様と出会える。で新たなありがとうございますの神様と対面する。それはもう全部無限倍のプラスの働き。だからいつもありがとうございますでお返しして新たに受け直す、これが続けばいいよね。だから本当の自由自在な気持ちで大きい受け直しのできる自分になるから、いつも神様と対面する自分に戻っていく。